自己言及的存在の公共。
こんにちは、塚原です。自己言及的存在論講義の第2回目の講義です。前回は方法と課題について、大雑把な話をしました。まあ方法といっても探求するものの存在の仕方で、その存在が外部性だという話、外部性っていうのは通常のあり方とは違ってその外にあるという意味ですが、外部化するという話が前回中心でしたが、今回はまあその裏側というか少し先というか、その外部性っていうのはそこで哲学的な生成が行われる場所でもあるので、その観点から今日はお話したいと思います。また課題の方ですが、前回は認識者の自己認識から始めたということをお話ししましたが、まあ、外部化したからといっていきなりこの課題に直面するわけではなくて、この課題に到達するまでの歩みが、まあ、あるわけです。で、簡単に言うと、哲学者の名前で言うと、カントとマルクスと、それからハイデガーです。それぞれ彼らと、まあ、対決して課題を引き受けているということがあるので、どういう課題を引き受けたか、それに対してどういう答えを与えたかというような話をしたいと思います。ではまず今回はカントの話ですけど、堕落とカントっていう題ですが、まあ、堕落っていうのは探求者の存在の仕方の方です。カントが堕落してるわけじゃないんですけど、どういうことかと言いますと、まあ、外部化っていうのは、まあ先ほど言いましたように通常性の外へ出ることですけど、同時にそれは無の中に出ていくわけじゃなくて、ある環境の中に生まれてるということでありました。まあ、どのような環境だったかというと、まあ、一口に言うなら疑似的な家族のようなものです。まあ、疑似的な家族っていうのは変ですけど、まあ、自然的な家族の中に取り込まれたと言いますかね。でもその自然的家族の一員になってるわけじゃなくて、それに寄生しているというか、寄生してまあコブのように一つの家族が出来上がっちゃうみたいな変な話ですけど、まあそういう環境の中で生成するわけですね。で、まあ生成ということに関しては、例えばプラトンはティマイオスの中で3つの構成要素を挙げています。生成するもの、生成がその中で起こるその場所、および生成するものがそれをかたどって生まれるその原型です。プラトンを分かりやすくするためにこの3つの要素をそれぞれ父母子というふうになぞらえています。すなわち生成を受容するもの、これを母と呼び、生成の原型となるものを父と呼び、まあ、その2つの間のものを子と、生成するものを子と呼んでいるわけです。まあ、でもこれは概念ですね。生成するものと生成を受容する場所と、それから生成の原型という概念をそれぞれ分かりやすくするために具象的に言ったものであって、いろいろなケースありますから、例えば生成する場所が人でないこともありますので、固定的にあんまり考えない方がいいと思います。まあ、分かりやすいのでこの父母子っていうのを使ってしまいますけど、まあ、概念的に把握した上でのことだというふうに考えてください。で、私の場合ですが、その自然的家族に寄生した家族っていうのは変な話ですが、そこにおける父っていうのは、実はつまり父っていうのは生成の原型ですが、その人は亡くなっていて、父は不在だったわけ。不在でも関係がなくなるわけじゃなくて、まあ後でその関係が顕在化することになりますが、とりあえずは言えることは、その疑似的家族っていうのは母子家庭であったわけです。つまり自然的家族の中で母であった人が私にとっても母になってるっていうことですよね。ちょっとそういう二重構造です。生成するものである私は母である存在者から深く愛されて価値を与えられます。そして自分に価値を与えてくれる他者の眼差しに同一化して、自分もまた自分の存在を価値的なものとみなす、そういうふうな体験を行っている。無論これ自体的に私の存在に価値があるわけじゃなくて、 他者が価値を与えるので自分の存在が自分にとっても価値的となると、そういう構造です。この構造ですね、つまり他者の側から自己を見るという構造ですけど、これは自己の存在を見る見方として、まあ私は普遍的だと思うんですが、その根拠付けが本論で行われることになります。ハイデガーの存在と時間の立場からすると、このように他者の側から自己を見るという構造は、つまり世界の側から自己を見るという構造と同じで、これは彼ハイデガーにとっては非本来的なものと規定されてしまう、そういうものです。だからここにハイデガーの自己理解の構造に関する理論と規定というか、あるいは評価というかと、自己言及的存在論との間には争点があるということになります。まあそれについても本論の中で触れることになると思います。今構造の話しましたけども、当時の私がこうした構造を把握していたわけでは無論ありません。言うまでもないことですけど、構造の解明は現在の私がやってるわけですよね。まあ当時はただ自分を愛してくれる他者がいて、その関係の中では自分自身も自己の存在を肯定的に把握しているというね、そういう体験があるだけです。それを今から見て訴求的にその構造分析しているというのは、さっき言ったことですよね。まあですが、少し話を進めますと、私はそういう状況の中でまあ満足しているわけではない、満足できないわけですよね。というのも、その自分は自然的家族を飛び出しているのでね、自分の家族を、家庭を飛び出しちゃっているので、このようなあり方には没入できないですね。というのも、自然的家族に対するその在籍感っていうのがあります。負い目がありますので、でしかもその負い目っていうのは、要するに自分がそこから出てきた自然的家族の側から見れば、私の行為は全く反価値的なもの、乱暴なもので、破壊的なもので、同情の余地のないものですよね。でそういう反価値的なものと見えるわけです。この負い目としての自己の存在の把握っていうのも、やっぱり自然的家族、まあの側から、その側に同一化して自分を見てるわけですよね、その反価値だっていうのも。だから価値の面から見ると反対ですが、構造は同じなわけですよね。他者の側から自己を見ている。ですが結局自己の存在は相反する2つの価値評価になるわけです。一方では自分を愛してくれる他者との関係の中で自分の存在は価値的だというふうに把握されてるんですが、他方でその関係の外部から見たら自己の存在は反価値的なものです。だから自己の存在についての相反する価値観が生まれちゃうということですよね。これを解釈するのにちょっと当てはまるかなと思ったのが、ジジェクの次元という本なんですが、その中にフェリックス・カルパという題されている一章があります。幸福なる罪かです。ちょっと相反してますね。幸福であるのに罪だというのはね、そこでジジェクが問題にしているのは現在とか堕罪とか呼ばれているもので、まあキリスト教的なテーマですけどね。ただジジェクはまあそれとは関係なしに、彼はこう言っています。ある特定の対象に無条件的に愛着するという原初の病理的選択というふうに言ってます。病理的なんですよね。まあ精神分析的に言うと創造界への対抗というふうに言えるんじゃないかと思いますけど、そこでさらにジジェクが言うには、この選択は先行する無関心を破壊し、分割、痛み、苦しみを導入する。まあまさにその通りで、私は自分の存在は価値的であるとともに、また反価値的でもあるというふうに分裂したもの、矛盾したものとして捉えざるを得なくなったわけです。ですが、まあちょっと結論になってしまいますが、この存在の仕方、こういう存在の仕方から私の哲学者的な存在が始まります。というのも、構造分析で示したように、この矛盾した2つの存在把握をもたらす構造っていうのは同じなわけですよね。他者の側から自己の存在を捉えると、他者に同一化してね。でもこのようにその同じ構造を捉えるっていうのは、こうした矛盾した存在をあるがままに傍観者的に眺めているっていうことから生じるわけです。この矛盾を解決しようとすると、 こうはならないですね。まあ、解決しようとするとどうなんでしょうね。まあ、その当時考えたことで言えば、まあ、自然的家族の方に帰るとかね、いうことしかないですよね。でもそれができなかったので、まあ、結局そういう矛盾したあり方をそのまま存在し続けて、それを見ている、これはそれは一体どういうことなのかなというふうに見ている、無責任といえば無責任ですが、そういう傍観者的に見ているって、そういう視座に立つということにしたわけです。もちろんこうした構造分析をは今から私がやって、今から見てのことで、当時そういう構造分析していたわけじゃないです。まあ、先ほども言いましたが、矛盾したあり方、その当時は矛盾したあり方で途方に暮れてるわけですよね。どう解決していいか分からなくて、で、まあ、結局眺めてようみたいな態度を取るわけですけど、これがだけど実は後から言えることですけど、まあ、広い意味でですか、現象学的な探求の視座になっているんじゃないかと思います。まあ、これも今日から見ての話で、そういうその当時は そんなことが哲学的なあり方だと思っていたわけじゃないです。別にわからないです。ただその当時もなんとなく自分は哲学的だという、哲学向きだという感覚を持ってたんですが、それはどうしてかというと、やっぱりそれは他者を介してのことで、まあ、具体的に言うと、そういう言ってくれる、つまり君哲学者的だよって言ってくれる教員がいたからです。そういう人の、まあ、その眼差しに同一化して、自分も哲学的なんだなというふうに思うというようなことがありました。まあ、これはやがて自己研究的存在論を作るものになる起源ですよね。ここに起源があります。この起源の自己実存的な構造を今日から見て訴求的に捉えて分析したというのが今までお話したことです。ですが、他を介して自己を見るっていうこの基本的な骨格に関しては、その後もずっと変わりません。今も同じです。まあ、創造的同一化っていうのはちょっとやらなくなりましたけどね。つまりこの基本構造において哲学的生成が行われたわけです。で、哲学的生成っていうのは言った時2つの側面持ってます。一つは探求者、哲学的な探求者の存在における生成です。これを実存的生成と言いましょう。もう一つは探求の結果生み出されるもの、つまり広い意味で哲学的なテキストの生成です。前者はこれまで方法と呼んでいたもので、後者は課題と呼んでいたものです。今回もこの2つの側面でお話をしているわけです。まあ、起源の構造っていうのは今お話したように、3つの構造が重なっているわけですね。自分を愛してくれる他者への創造的同一化というのと、自分を反価値的とみなす他者への創造的同一化と、それから自分を哲学的な人間と見る他者への創造的同一化。内容異なってますけどね、形式的には全部同じです。つまり 他者に創造的に同一化して自己を見るという構造です。ただこの創造的同一化っていうのは起源でのねあり方ですから、いつまでもずっとその創造的であったわけじゃありません。そこのところに実存的な生成があります。例えば精神分析的に言えば、創造的な同一化から例えば象徴的な同一化へ行くとかね、まあ、存在論的に言い直すなら、存在の価値が問題であったことから、その本質っていうか何であるかが問題である、何であるかの価値が問題である方向へ動いていくとか、そういうような生成です。自己研究的存在論は今言ったような生成も形式的な構造もその生成も根拠づけますが、もうすでにそれを用いて起源の改善構造の解明を行っているわけです。ということは、私が現在持っている理論によって起源の構造の訴求的な解明が行われているということ、そしてさらにそこから生成についてお話しするということは、その起源から今度は自己研究的存在論の生成に向かって、時間的には訴求的じゃなくて順行的に明らかにされることになると、 つまり講義の流れは現在から過去に、つまり起源に遡り、そして今度は逆に過去、つまり起源から現在への生成を描くという、そういう循環構造を持つことになります。こうした循環構造っていうのは、自己研究的なテキストの形態的な特徴でありまして、先ほど引用したジジェクも、ジジェクの事件の中でもそういうことが言われています。まあ、起源についてお話したということですから、もうすでに、この講座で、は自己研究的なシステムの中にいるということになります。もうすでに起源を解明しているところで、もう自己研究的なテキストになっているということです。ジジェクの事件に関しては、これ自己研究的システムについて理解を示している私の知る限りでは、まあ、ほとんど唯一なんじゃないかと思ってますが、そういう著作なので興味がある方は読んでみてください。まあ、何度も言いますが、当時はまだ認識者の自己認識という課題は明示的に立てているわけではありません。ただ外部化、つまり堕落が起こった時、私はすでに哲学に関心を持っていました。そういう思いがどこから出てきたかはっきりしませんが、記憶をたどると高校時代の友人たちと読書会をやってまして、その中で田中道太郎という京都大学のギリシャ哲学をやってた人ですよね、プラトンの研究とか。その人が哲学書法っていうのを出してたんですね。で、それを読んでた。どうもそこから得たのかもしれないというふうには今思ってます。まあ調べてはいないんですけど。まあ、いずれにせよこの問いを明示的に立てるっていうことは、まあまだ先のことでしたけども、とりあえず哲学を本格的にやろうという気持ちにはなっていました。それで入学時には私は大学の西洋史学科に席を置いてたんですけど、西洋哲学科に移籍しました。そこで取り組んだのがカントでした。ここからは、課題の話になります。先ほど言いましたように、最初に取り組んだのはカントでした。で、カントっていうのは、カントの企てっていうのは、人間にそもそも備わっている、生徳的に備わっている認識形式、認識様式というんですかね、そういうものがあると、例えば、まあ、大きく分けて感性の形式とそれから語性の形式なんですけど、語性って思、考えるためのつまり概念ですよね。で、概念もカントの場合は生徳的なものという部分があって、感性は時間と空間、そういう形式でものを捉えるということになってますが、そういう人間に、まあ、生徳的ですから、まあ、先行的につまりアプリよりに備わったそういう認識の形式を解明するというのが純粋理性批判で行っていることです。ですがそれはそういう人間の形式に適合する形でしかものは認識できないということ、逆に言うということになるわけです。しかもその人間が持つ認識とそのものそのものとが合致するかどうかもわからないと、そういう欠点を持っている、カントの理論にはね。まあ、でも認識の客観的妥当性っていうのは、もの自体と認識とが合致することによって与えられるわけですから、合致するかどうかわからないという、それでは人間のに持つ認識が客観的妥当性を持ちうるんだということは証明できないことになる。まあ、カントの哲学の中では無理ですよね。それでもカントは他方で人間の認識には客観的な妥当性があるんだというふうに言っているわけです。で、ちょっとおかしい。どのような形でそれは根拠づけられているのかという疑問を思いますよね。で、そのからくり、そこのとこはどういうふうになっているかのそのからくりですけども、それは純粋理性批判の第一版の後でフロレ・ゴーメナという著作を発表しますが、その18節と19節に実は書かれている。カントはそこでどういうことを言うかというと、次のような論理を展開します。まず、客観的妥当性を持つ判断というのは、つまり物と認識とが一致しているという判断ですよね。そういう判断は必然的に普遍的妥当性を持つ。 こう言います。それはそうですよね。判断と対象が一致してるんだったら、そういう判断は誰が持っても正しいわけですからね。普遍妥当性を持つわけです。カントの言葉で言うと、判断が対象と一致する場合には、その同じ対象についてのすべての判断はまた相互に一致しなければならない、そういう言い方になっています。そして次にそれを逆にします。つまり認識が普遍的妥当性を持つんだったらば、その認識は客観的妥当性を持つとカントは言う。つまり逆もまた成り立つというわけです。でもこうすると、客観的妥当性を物自体と認識との一致によって根拠づけると、まあこれはカントの哲学ではできないわけですけど、それをしなくても普遍的妥当性を明らかにすればそれで足りるということになるわけです。普遍的妥当性 を明らかにすれば、それは客観的妥当性を持つことになってしまうわけです。そこで概念とか感性の形式とかが人間に正徳的に備わっているというふうに考える。これやっぱり人間に普遍的だということですよね。人間に普遍的に備わっているということだから、普遍性の原型性になっているわけです。だから物についての認識をは、その直接にはね、認識と物自体は一致するかどうかわからないんだけども、認識が普遍性を持つということを証明すれば、それが客観的妥当性を持つということになってしまうわけですから、ちょっとなんていうんですかね、問題をすり替えてる感じがありますよね。カントの言葉で言いますと、客観はそれ自体においては知られないままにあると。しかし客観によって我々の感性に与えられる表象の結合が互性概念というのは、これ正徳的な概念ですから、普遍的なものです。互性概念により普遍妥当的と規定されるんだったらば、対象はこの関係によって規定されて、判断は客観的である。つまり人間にその備わった普遍的なその概念とか感性の形式とかによって、経験で与えられたもの、感性的に与えられたものを結合するんだったら客観的になると、こう言ってるわけです。この論理はね、当時おかしいなと思います。今もう納得できません。客観的妥当性を持つ認識が普遍的妥当性を持つっていうのは、それは分かりますよね。物が一致して、物と認識が一致してるんだから、それは真な判断ですから、それを持つ限り誰でもみんな誰が持とうと真であるということはなりますからね。でも皆同じ認識を持つということが客観性の、客観的妥当性の根拠だっていうのは、ちょっとこれ分からない。大体誰もが同じ認識を持つって確かめることできないし、みんなが同じ過ちを犯すということってあり得るわけですから、普遍性によって客観性を根拠づけるっていうのは、どうもやっぱり私には納得できません。問題をすり替えているとしか思えない。それで私はここにカント理論の限界点を見るわけですよ。これは行き詰まってんじゃないかと、本当はね。それを迂回して、すり替えて、問題すり替えて進めているんじゃないかという、こういうふうにしてしまうと、認識が客観的な妥当性を持つのはいかにして可能かという問いがうつもれちゃうわけですよね。結局は乗り越えていかれちゃうから、実際にそれを解決して乗り越えてんじゃなくて、迂回して乗り越えてるわけですから、問題そのものがうつもれちゃう。この客観的妥当性を認識が持つ可能性っていう問いそのものが消されちゃう。というわけで、以前にはこれ墓標っていうのを呼んでましたけどね、うずもれちゃうからね、問題を、課題を埋めているっていうことだから、お墓が立ってるというふうに思ってましたけどね。まあだからといって、これ批判のために批判してるわけじゃないんですよね。挫折したからといって、挫折点見つけたからといって喜んでるわけじゃなくて、さっき言ったように、そこにはうずもれた問題があるというふうに見てる。つまり問題を発見してるわけです。発見した以上はそれ引き受けなきゃならないから、そこで認識の客観的妥当性はいかにして根拠づけられるかという問題を引き受けるなことになっちゃう。 引き受けるつったって大問題ですから、即解決できるわけじゃないんですよ。で、解決できないからといって捨てちゃっているわけでもないわけです。まあ一時忘れていても後になってまた時々思い出すということで、まあ問題はを引きずっていきながら前進してるわけですよ。どうでもいいことですが、ベンヤミンの歴史の天使っていうのはそういう感じでしたね。後ろ向きで前進するっていう、引きずりながら前進するっていう、まあそんなもんかもしれません。で、自己言及的存在論の中では存在論がまあ一応私の中では成立したと思ってるんですが、その時点で一つの答えを与えようとしています。存在自己言及的存在論は、まあ問題自覚してからもう 50年以上経ってます。で、どのようにしてそのじゃあ回答どのような回答を与えたかということをちょっとお話しします。その基本的な理念はどういうものかというと、認識の形式ではなくて存在の形式を明らかにするということだったらば、客観的妥当性を根拠づけられるんじゃないかという発想です。認識の形式っていうのは人間に固有であるために、他の存在者に存在者に適合しているかどうかわからないわけですが、まあカントの場合はそうだったわけですが、もし存在の形式が普遍的だとすれば、認識の客観的妥当性を根拠づけることができるんじゃないかと、そういう発想でした。でもそのためには認識論から存在論への転換が必要になりますから、この転換はでも現象学の中で起こっているんですね。つまりフッサールからハイデガーの移行です。これは認識論から存在論への転換というふうに見ることができます。その典型的な例を一つ示しておきます。カントの先見論というか超越論ですけど、の課題というのは、経験に先立ち経験を可能にする判断はいかにして可能かというものでした。これは純粋理性批判の序論の中で提示されている課題です。で、この場合、経験というのは何かというと、実は経験認識のことを指していて、何らかの存在者と出会うというね、そういう経験そのものを意味してはいないんですね、カントの場合。経験認識なんですよ。もちろん経験認識と、つまり経験そのものとは違いますよね。経験そのものっていうのはものと、あるいは人と出会うこと。経験認識っていうのは後からその出会っていることを認識することですから。違います。この違いをはっきりさせたのがフッサールの直感という概念です。まあカントの場合は、大体感性は、まあ、直感と呼ばれているものは、対象から触発される仕方によって表象を受け取る能力。表象っていうのはまあイメージだと思えばいいですけど、イメージを受け取る能力としていたのに対して、フッサールは直感において与えられるのは表象ではないと。ものそのものだと。対象そのものであって、対象が原的に生き生きとしたものとして与えられるんだと言ってるわけです。だからまあ経験そのものになるわけですよね、今度は。で、これが第一歩です。転換の第一歩です。経験認識じゃなくて経験そのものとして捉えるという直感をね。で、第二歩はですね、フッサールがこの直感を感性的な対象にだけ限定したんじゃなくて、非感性的な対象、つまり感覚的に捉えられないものですよね。そういうものにまで拡大した。これカテゴリー的直感と彼言ってたんですが、つまり本質とか存在とかっていうのはそこに対象じゃないですよね。ものじゃないっていうか、そういうものじゃ感性的には捉えられない、痛いとかなんとかっていう形で存在とぶつかるわけじゃないわけですから、非感性的な対象なわけです。そういう非感性的な対象も直感の対象としたわけです、フッサールは。それを先ほど言ったようにカテゴリー的直感と呼んだんですね。例えばこれは まあ、変な話ね、これは机ですという文章があるとして、机は与えられてますけどね、ですであるというのは与えられてないものとしてはね。でも直感の中にはそういうカテゴリー的なものが含まれているという、与えられて文章になるんだっていう考え方ですから、そういう非感性的な直感もまた直感の一つだというふうにフッサールは考えたわけです。でこれよく考えてみると、感性的直感というのは物についての直感ですから、まあ、ある何らかの存在者についての直感です。でもカテゴリー的直感というのは非感性的なもの、つまり存在者ではなくて、存在者の本質とか存在とかいったもの、そういうものに関する直感なわけです。ですから感性的直感とカテゴリー的直感というこの区別の中には、後にハイデガーが提示する存在者と存在の区別っていうのが潜在的に含まれているわけです。つまりそれを引き出せば存在論になるわけで、そういうふうに考えると、この2つを考えてみると、つまり感性的直感とカテゴリー直的直感というフッサールの概念と、ハイデガーの存在者と存在の区別っていう区別を付き合わせてみれば分かりますが、これは認識論から存在論へと転換しているというふうに見えますよね。そこのところを中心にして、でもこの認識論から存在論へと転換した結果なんですね。それは結果であって、この問題を通して転換が行われたということではありません。その転換というのは、認識論から存在論への転換というのはどういうものかを示すためにこの例を取っただけです。でハイデガーは実際に認識論から存在論への転換を行ったのは1919年、第一次大戦の頃ですけど、の哲学の理念と世界観問題という講義がありますが、この講義の中で転換が行われている。でそこでは根源学っていうのは自分自身を根拠づける学っていうんですが、根源学のそれは自分自身を根拠づけるという理念の中には循環性が含まれちゃってるんですよね。根拠づけ、自分自身を根拠づけるといっても、その自分自身がすでに存在してるわけじゃなくて、根拠づけることによってその根源学になるわけですから、まだないものを根拠づけるっていう話になってしまうので、これをハイデガーは循環という、まあパラドックスですよね。循環と呼んでます。循環性と、これ解けない、解くの難しいです。でハイデガーはこの難問を解決するのではなくて、その難問が属しているのは認識領域に属しているんで、認識領域から出したらそんな問題はないっていうふうにまあちょっとこれまたやっぱりすり替えた感じですよね、問題を。そういうことをやってる。つまり認識依然的な領域に身を置くんだと。そうすれば回避されてしまうわけです、その解決しなければならない問題はね。それからそれを解決しなきゃ一歩も進めないという状況にあったわけですから、なんですかね、まともにぶつかるんじゃなくて、ちょっとやっぱり迂回してるというかね、問題を回避してるわけです。回避することで通り過ぎてしまうというね、そういうことをやります。まあこれはどういうことかというと、認識領域から脱却してるわけですから、結局ハイデガーにとっては認識の客観的妥当性という問題は、問題そのものが存在しなくなっちゃうわけですね。認識の客観的妥当性という問題は認識領域に属してますからね。そこから脱却しちゃうっていうんだから、問題もそっくり脱却して、なんて言うんだろう。棚上げになっちゃうんですよね。まあそこぶつからないで済むわけです。そうすると、じゃあ真理の問題どうなるかっていう話。まあ客観的妥当性の問題っていうのは真理の問題ですから、 認識がね、真であるかどうか、認識がものと合致するかどうかが真かどうかの問題なんですから、これ真理の問題なんです。でこの真理の問題どうするかっていうと、ハイデガーは伝統的な真理概念ですね、今までその客観的妥当性という問題の中に入っているのは伝統的な真理概念です。つまり認識と物との一致というね、合致という、こういうその伝統的な真理概念を放ってしまって、真理はギリシャ語でアレテイアという、あの禅宗なんかでは複造体と訳されています。つまり覆われていないこと、現れていること、露呈していることですよね。その存在、あの真理っていうのは露呈していることなんだというふうな心理概念を提出する、あからさまですよね。これでは客観的妥当性の問題は問いませんということです。で真理は別の方向で取りますという、まあそれどういうことになるかっていうと、その例を今度は存在と時間における世界性の概念で見てみます。具体的にね、そんな風に心理概念を止めちゃっていいのかと。存在と時間におけるあの周囲世界の話ですが、周囲世界ってあの周りの話ですよね。周りの世界、家とか建物とか道とかいろいろありますよね。周りの世界のことです。でハイデガーはそれを道具の連環というふうに捉えています。道具っていうのは、まあ、目的を実現するための手段ですけど、うん、目的はまあその時々とかその人々によって異なっていても、結局は、まあ、現存在って、その存在と時間の中では人間のことを現存在というふうに呼んでます。それはまあ理由はありますけども、まあ、とりあえず人間と思ってください。現存在自身に修練されるわけです。つまり自分のために道具を使って何かすると、そういうことですよね。最終的にはですよ、まあ、その時にはあのその時々でそのためにというのは直接自分自身に関わらないこともありますけど、まあ最終的にはそういうふうに自分に返っていくということです。そうすると周囲世界っていうのは現存在から、つまり人間から出て道具連環を介して現存在、つまり人間に戻ってくるという、そういう円環を成しているわけです。この円環が世界性だというふうにハイデガー言う。でそれを有意義性という、意味があるものという、それはあの自分の目的のために何かある道具を使おうとすると、それは自分にとって意味があるということですよね。例えばスキーをやろうとしてスキーの板を求めるって、そんな意味があるから求める。でスキーやらない人にとってはそれ関心の外ですからね、意味がないわけですよね。まあそういうようなことで有意義性っていうのはそういう意味です。でだから現存在は実践的にあの道具と関わるんですけども、自分の目的の実現のために関わるわけです。道具とこの連環の中では道具っていうのは使われるものとしてあるわけです。つまり現存在、つまり人間の現存在っていうふうに呼ばれていたその人間の道具との関わりは、存在と時間の中ではですよ、存在と時間の中では道具を使用することとしての関わりなわけです。これ実はあのハイデガーが存在と時間に先立つもあの論文でアリストテレスの現象学的解釈っていうのがあります。解釈学的状況の提示というナトルプ報告というふうに通称言われてるんですけど、そういう論文の中でアリストテレスの存在解釈っていうのはあることをあることってその存在することですが、存在することを制作されて存在すること、これが本源的で、そのものとそのあるそのものとの使用に関わり合い方、使用することとしてあること、使用されることとしてあることっていうのは不対的でしかないと、そういうふうにアリストテレスは捉えているとハイデガーが批判的に解釈しているわけです。つまりそのハイデガーはアリストテレスと対決しつつ、アリストテレスとは逆に道具をその使用する関わり方において捉えるという方向に転換するわけです。制作から使用へと転換している、一言で言うとね。ですがそれはやっぱりそれで無理がありますよね。使用されるためには道具は作られなきゃならないですから、 作られた道具が使用されるわけですから、まあこれは当たり前のことですけど、だから本当は両方捉えなきゃいけない。でこれ両方捉えるときにはどういうふうな関係として捉えることができるかっていうことが問題になるわけです。そこでハイデガーは使用されることというふうに転換して、それで終わりなんですけど、それでは一方的なので両方を捉えるためにどうするかっていうことを問題にすることになりました。そこで改めて道具を両方の面から捉えてみる。使用される側からと制作する側からとね、捉えてみるとどうなるか。道具が使用されるっていう場合には、その使用者の目的に合わせて使用されるわけで、しかも使用するのは誰でもない誰かじゃなくて、特定の誰かが使用するわけですよね。という私であるとか、あなたであるとかっていう。特定のものが使用する、特定の目的のために使用するわけです。だけども、反対に道具の制作においてそれを考えてみたらどうなるかっていうと、道具は確かにある目的のために作られるんですけど、その目的っていうのは必ずしもある特定の使用者のある特定の目的である必要はないわけですね。使用者は不特定であっても構わないわけです。が目的も不特定であって構わない。ただし、まあ限定的ですけどね。道具はある特定の目的のためにって言っても、例えば釘を打つために金槌という道具を作るというときに、その道具は釘を打つことができるじゃなきゃ、できなきゃいけないわけです。特定の目的じゃなくても。その釘を打つことができるというその限定された一般性がありますよね。限定されてはいるけども、不特定的です。つまり、この釘を打つわけじゃないから。打つためのものじゃないから。一般に釘を打つためのものっていうふうに、そのために作られるっていうことですから、目的にはある限定的な一般性が含まれていると。不特定性と言ってますよ。不特定性が含まれている。ですが、その金槌を使う側から見れば、特定の使用者が特定の目的のために使うわけです。特定の釘を打つために使う。と言ってもいいです。だからその道具というのは制作との関わりにおいては不特定的な使用者のために、しかも限定的な不特定的な目的のために作られるんだけども、使用との関わりにおいては特定の使用者が特定の目的のために使用するわけで、そのために存在するということになるわけです、道具は。というふうに考えると、制作するものにとっての道具と使用するものにとっての道具は、その存在の仕方は違ってるわけです。で、この存在の仕方の違いをどう表すかというのは次に問題になりますよね。そこで自己言及的存在論では、この存在の仕方の差異を表すために、命題関数と値という記号論理学における区別を使うことにしました。まあ、命題関数と値っていうのはちょっとあんまり聞いたことないかもしれませんが、まあ、伝統的な論理学では論理形式っていうのは主語プラス述語という形式でした。で、これを命題関数はこれを例えば fx というふうに表記し直す。f が述語で x が不特定のものを表します。数学などではこの x は変更と呼ばれますよね。例えば人間 x っていうふうにこれ関数があるとします。これは人間である不特定の存在者を表しています。特性のものを表すためには、変更 X に特定の存在者の名前を挿入して、例えば人間ソクラテスと表記します。伝統的な論理学で言えば、ソクラテスは人間であるという言い方、あるいは人間であるソクラテスが存在するという言い方になります。それで、その FX、つまり今の例で言うと人間 X っていうのが、これは命題関数と言われ、特定の値を入れた、例えば FA とか FB とか FC とか、値を入れたもの、今の例で言うと人間ソクラテスは、これ命題と呼ばれます。つまり命題っていうのは命題関数とそこに挿入される特定のもの、これ値ですが、値の結合によって成立するわけです。以後その命題関数っていうのはちょっと長いので関数だけ、言うことにしますが、で、この論理を用いるとですね、道具は制作されるものとしては、不特定性を特徴としているので、 それはその存在を関数的だということができます。反対に使用されるものとしての道具の存在は、これは不特定的なものが特定的に使用されることなので、その存在の仕方っていうのは命題的だということになります。こう考えると、存在と時間でのハイデガーの周囲世界の分析は使用世界における関わりの分析でしかなくて、政策的関わりをそっくりなくなっている、そっくり欠如しているということがあらわになります。両者の関係に見られる論理的関係もだからそっくり、その失われる。でハイデガーの存在論は論理性ないですからね。こういうところにどっちが原因か分かりませんが、論理性ないんですね。まあ、さっき客観的だと認識領域から退いたっていう話がありますが、それが結局は論理性を失わせるものだったかもしれないです。ところでこういうふうに考えるとですね、これは記号論理学を超えちゃってるわけですよね。記号論理学は文章で表されるものの論理の形式を分析する、あるいはそれを記号化して計算するみたいなことをやってますから、そういうことを超えちゃっているというのは、道具と人との関わり、道具のあり方の2つのあり方ってなってますんで。で、これは、道具という、まあ、手作業の道具ですね。さっき金槌みたいなこと言いましたから。そういうものに限定されない。例えば家にいると。私は家にいるとか、私は道を歩いているとか、私は電車に乗っているとか、食堂に入って食事をしていますとか、学校で授業を受けてますとかね。こういう現象すべてにこの論理的関係が見られるんです。なぜなら、家も道も食堂も学校も、要するに不特定のもののために存在しているわけです。関数的にあるわけです。で、それを特定のものがその都度一時的に使用するわけです。占有すると言ってもいいです。使用するところ。つまり、不特定なものを特定的に使うわけですよね。だからその自分が例えば道を歩いているという時には、それはもう命題的に存在してるっていうことになりますよね。道そのものは不特定なもののために存在している、つまり関数的にあるわけですから、でそれに自分がそれの値となることですからね、道を歩くというと。そうするとそれはその存在っていうのは命題的になってるわけです。ですからこう考えると、周囲世界っていうのは実は関数的なんだ。その存在っていうのはね、周囲世界の存在っていうのは。で、しかもその時々に私は、まあ、つまり私じゃなくて皆さんもそうですが、常にどこかに存在してるわけ。家にいたり、道歩いてたり、電車に乗ってたり、あるいは会社にいたりね。つまり、そういうものが全部関数的だとしたら、自分が存在することは、関数的なものの中の値として存在しているということになりますよね。私が例えば家にいるっていう時には、存在論的に言うと、家という不特定なもののために開かれたその場所ですか、空域を一時占有しているということになる。関数の値として私がいるということになる。でも家はその不特定の人のためにあるんじゃないっていう人がいるかもしれない。所有していると、私は私の家を所有している。でもその場合、所有っていうのは実は関数を所有してるんですよね。所有したからって言って、物のその道具のあるいは家の関数性というのはなくならないです。だって友達が来れば家に招き入れるでしょ。そしたら他の人もそこにいるっていうことになる。いられるっていうことだから、これ関数的だということです。また都合によっては家を転売すると、他の人に売るということもあるわけで、それは関数的だから売れるんですよね。だから所有したからといってその関数性がなくなるわけじゃない。むしろ逆に関数性を表している、そういうふうになるわけです。で、この論理は文章の論理、文章表現の論理とは違うので、存在者の論理なんで、これを存在論理というふうに呼ぶことができると思いますが、存在論理で考えると、私が存在するという場合、どこにいようと、不特定なもののために、開かれている関数的な場所に存在するということですから、 私は存在するという場合の存在というのは命題的であるということになります。クワインという論理学者がいますが、この人があるということは変更の値であることであるというふうに言っている。あるということは変更の値であるということである。つまり命題だという意味ですよね。あるということは命題的であると。まあこれはクワインは意味論的な定式で言ってるんですけど、この意味論的定式は今のように考えると同時に存在論的な定式でもあるわけです。論理学はこういうふうに考えると論理、思考の論理、かつて思考の論理でしたよね、論理学っていうのは。思考の論理から解き放たれて存在者の論理、存在の論理になるわけです。まあこれが認識の客観的妥当性とどういう関係にあるかっていうのはちょっと最後に付け加えておきます。この考え方でいくとですね、現実世界を表すものね、まあ絵もそうですが、文章もそうですが、例えばビットゲンシュタインが論理哲学論考の中で論理絵と言っているものですけど、これの形式と現実世界そのものの形式とは共に論理的形式であるという、そういうことになりますよね。その思考の論理で使われている関数的、関数値、命題っていう概念はそっくりそのまま存在の領域でも使われるわけですから。同じ形式だと言いますよね。それも、しかも論理的形式です、それは。ある意味これはビットゲンシュタインがすでに論理哲学論考の中で予示してた。予見してた、あるいはあらかじめ言ってたんです。どういうふうに言ってたかというと、これ論理哲学論考っていうのは番号がついてるんですけど、短い文章にね、その 2-18 っていうところ、まあ興味ある人が確かめてください。 2-18 というところで、正しいにせよ間違いにせよ、ともかく現実を模写しうるためには、どのような形式のどのような絵でも現実と共有しなくてはならないもの。それは論理的形式。言い換えると現実の形式である。こう言ってる。つまり論理的形式っていうのはイコール現実の形式、現実の形式なわけですよ。ビットゲンシュタインにとってはね。だったわけです。こう言われてた。言われてたんだけども、ビットゲンシュタインは、じゃあその共有されてる論理的形式っていうのは何かっていうことになると、これ言えないと言ってるんです。さっき言った論理哲学論考の今度は 4-12 というところを読んでみますと、こうあります。命題は現実のすべてを叙述できるが、それを叙述しうるために現実と共有すべきもの、すなわち論理的形式を叙述することはできない。共有しているのは論理的形式なんだけど、この共有している論理的形式が何であるかは叙述できないと言ってるんです。だそこで止まってるわけだ、ビットゲンシュタイン。表現の形式と現実の形式が一つだということは言ってる。言ってるけども、それが何かということは言えないと。叙述できないからだと。じゃあなぜ叙述できないのか。なりますよね。同じ 4-12 の中でこういうふうに言われています。論理的形式を叙述しうるためには、その命題でもって論理の外側に立ち得なければならないであろうが、このことはしかし世界の外側に立つことであると。まあ論理的形式を叙述するということになると、その論理的形式の外に自分は叙述する自分はいるわけですからね。ともかくその論理的形式は同時に現実の世界の形式でもあるから、それを捉えるためには世界の外に立つことができなければ。でも世界の外に立つことはできない。できないから論理的形式が何であるかを叙述することはできないっていうのがビットゲンシュタインの答えだった。だからね、これね、形式におけるこの合致っていうのが、それこそが認識の客観的妥当性の根拠なわけで、本当はね、真理の根拠。根拠なんだけど、それはできないって言ってる。つまり、カントのも、カントは、その合致が分から、合致してるかどうか分からないっていうふうに、カントは言ってたけど、それの焼き直しみたいなもんですよね。客観的妥当性では要するに根拠が、論理的形式を 共有しなければならないんだけど、その共有するものは何かっていうことを言えないって言ってるわけですから、これ壁だったわけです。現代哲学の壁です。そういうわけで、ウィットゲンシュタインはその論理哲学論考の最後に、語り得ぬことについては沈黙しなくてはならないとこう言ってるわけです。かっこいいこと言ったからでさ、解決されるわけじゃないですけどね、問題。残しちゃったってことです。さて、そころで、さっき私分析したように、周囲世界についてね、分析したときには、実は、この壁突破しちゃってるわけですよね、もうすでに。共有されてるのは論理的形式で、その論理的形式は、関数と値と命題とで出来上がっているというふうに言っちゃってるわけだから、実はそのウィットゲンシュタインが壁にしていたところを突破している、いつの間にかね、しているわけです。じゃあどうしてそういうことができたのか。それをちょっと挙げておきましょう。二つ理由があります。一つは世界の概念の変更です。世界はハイデガーの場合のように有意義性っていうんじゃなくて、政策と使用の関係として定義され直すわけですよね。ハイデガーの場合は使用する側しか捉えてなかったわけだから。でその関係は交換関係として規定されます。これちょっといきなり言うと分かんないかもしれないんですけど、実は関数と値が結合するっていうのはどういうことかというと、関数は自分を値の方に与えて値を受け取るわけです。で値の方は関数を受け取るわけです。で、お互いに自分を他者に与えて他者のものを受け取るっていう、そういう構造になってるんで、これ交換関係というふうに考えることができます。そうすると世界っていうのはその関係で出来上がってると。交換関係で出来上がってる。で、交換関係があるところにその都度世界が成立するというふうになるわけです。それはつまり世界は無数に存在し、また消滅するということですね。交換関係の間だけ成立するんだから。もちろん消滅するといっても、その例えば関数的な世界がなくなっちゃうという意味じゃないですけどね。交換がなくなるってこと。私が例えば家にいるときには家の中にいるわけですから、家を関数的なものと考えると関数の値として存在している。家出て道に歩いてるときは家との交換はなくなってるわけですよね。今度は新しく道との交換があるということですよね。だから消滅すると言っても、そのみんななくなっちゃうっていう意味じゃありません。交換関係がなくなる、そういうことです。世界はその交換によって生まれ、そして消えちゃうということになるわけですから、世界を交換関係というふうに定義すると、無数の世界があることになります。これは先頃マルクス・ガブリエルという人が、なぜ世界は存在しないのかという本でね、言ったこととちょっと関係しています。ガブリエルの言うその世界っていうのは、実は相対としての世界のことです。で、相対としての世界がないんだっていうふうに彼は言うわけですね。それどういう意味かというと、これ先ほどのウィットゲンシュタインを出すと、ウィットゲンシュタインっていうのは世界を出来事の総体として考えてた。だから世界の外に立つことはできないんですね。総体の外だから。ところが総体としての世界がなかったらば、世界の外に立つことができるんです。ある世界の外に立って、ある世界の内にいるっていうことができますからね。まあだからこれ、世界概念を変えることで、ウィットゲンシュタインのその壁の一つが破れるわけですね、壁は。もちろんこれ、ガブリエルが世界を交換関係として規定してるという意味じゃないですよ。これは自己言及的存在論の方で言ってることです。もう一つ理由があります。それは、二重の自己言及的テキストっていうのを存在させることができたということになります。これはまだこれ先の話ですけどね、これ自己言及的存在論のことなので先の話ですが、自己言及的テキストってのはどういうのかっていうと、意味を表すシニフィアン、ある意味を表すシニフィアンが、それを表している意味、つまりシニフィアンの値になることです。ちょっと頭こんがらっちゃうかもしれませんが、 ジジェクが事件で言っているのはこういうことです。意味を表す物理的形式であるシニフィアンが、それが表している意味、すなわちシニフィアの中に入り込むと。まあちょっと反対に言ってますけどね。まあシニフィアン、シニフィアっていうのは構造言語学の概念で、表現するものと表現されるものを意味しますよね。意味されるものと意味するものですか。で、意味するものの方をシニフィアンと言います。例えば言葉の音とかね、文字とかです。で、意味内容、つまり概念。概念がシニフィアと言います。で、ある言葉はある意味を持ってますよね。シニフィアを持ってると。例えば机って言えば。机っていう概念を表している言葉がね。で、その場合、ツークエという音がシニフィアに当たるわけです。で、自己言及的シニフィアンって何かというと、そういうシニフィアンが自分が表している意味の値になることだと。通常ないですよね、それ。例えば、机っていう言葉は机じゃないですから。でも自己言及的シニフィアンの例として、例えば言葉っていう言葉は自己言及的シニフィアンって言えますよね。言葉という意味の中に言葉というシニフィアン入りますからね。そういうわけで自己言及的シニフィアンっていうのはその言葉の表している意味が言葉を表しているものを値として含むということです。ちょっと言葉という言葉だけではちょっと難しいかもしれない。テキストで考えてみると、存在と時間で考えてみると、例えば、もうこれ第一回にも話したと思うんだけど、ハイデガーは存在という時間を始めるのに、古代ギリシャが提示した存在という問題を反復すると言ってるんですね。で、存在と時間の後の方で歴史性の根本体制というところでは、歴史性を、過去の可能性を反復することっていうふうに言ってる。そうすると、ハイデガーがやってることね、つまり古代のギリシャ哲学の問題を反復するというふうに、ハイデガーがやってることは、彼がその後で提示している歴史性の概念、つまり反復っていう概念の値であるわけです。自己言及するわけですよね。本当はです。っていうのはやってないからですね、自己言及を。ハイデガーは存在と時間は自己言及的なテキストになってません。自分のやってることを、その値として、表現する、そういう、そのテキストを作ってないからです。でも、ちょっと漢字わかるでしょ。自己言及テキストっていうふうに考えるのは、まあこの場合は、その存在と時間の場合には、現存在っていうのが主題ですからね。つまり人間が主題だったから、ハイデガーもその値になるから、まあ潜在的な自己言及性ですよね。そういうものは見られるわけですけど、ちょっと逆にややこしくなっちゃったかもしれないですね。まあ、でもこの自己言及的シニフィアンっていうだけではですね、実は十分じゃないんですね。というのは、実は二重の自己言及的シニフィアンが求められる。つまりこういうことです。自己言及的シニフィアンの形式を表すシニフィアを持った自己言及的シニフィアンが作られなければならない。で、どういうこと、何ごちゃごちゃになっちゃってるのかっていうと、例えば、まあ、さっきの、存在と時間のことを考えてみると、あれは、時代的には自己言及的な可能性を持ってたわけです。で、そこで仮に、ハイデガーが自己言及的な、その、シニフィアン、テキストを作ったとします。作ってるけども、その時自己言及しているのは何かというと、反復っていう概念ですよね。歴史性は反復だっていう、そういう認識の値としてハイデガーはやってるっていうふうになるわけですから。でもこれでは、 自己言及的なテキストがどういう構造を持つかということは言われないわけですよ。自体的に自己言及的なテキストだけど、その自己言及的なテキストの構造については何も言われない。そうすると、また問題になっちゃうわけですよね。だからそこのところを埋めるためには二重でなければならない。つまり自己言及的なテキストをの存在構造をシニフィエとして持つ、そういう自己言及的テキストができなきゃいけないわけです。この時にはシニフィエであるところのシニフィエの内容ね、内容であるシニフィアンの自己言及的なテキストの存在構造を表す関数がつまりできるわけですね。その関数は同時にそれを表すものの自己言及的なテキストですから、それを表すものの存在と合致するわけで、できればですけどね、できれば合致するわけだから、その認識つまり意味シニフィエは客観的な妥当性を持つということになるわけです。だから客観的な妥当性というのを根拠づけるためには、二重のシニフィアン、自己言及的シニフィアンが作られなければならないと。実はそれが自己言及的存在論なんだということです。まあそれについてはまた、だんだんお話していきますが、少し先走りましたけどね、話が。じゃあ今日はここまで。